皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月18日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は大きな組織はご用心です。今ですね、世界大恐慌、本当にこう目の前で広がっているところですけども、私一番大変だと思うのは大きな組織だと思います。確かに小さな組織はですね、大変なんですが、いつも大変なんですね。いつも大変で、ですから小さな組織にいる人っていうのは、例えば会社がなくなるとかですね、失業するっていうことはごく日常のこととしてですね、経験して、ある程度のことはもう分かってるわけですね。もちろんだからそれでどうするってこともできない部分も多いんですけども、しかしとにかくですね、会社は潰れるもんだっていうですね、常識はね、みんな持ってるんですね。しかしですね、この大きな組織ってですね、この10年ぐらいの間にですね、随分整理統合は進んだんですが、経済の根本的な部分はゼロ金利で動いておりましたかし、それからこの政治と密接な関係しているところはですね、ろくに仕事もしてないのに、この、まあ、存続していましたから、そういう組織というのはですね、今までとにかく、まあ、潰れそうでもなかなか潰れないっていうんでしょうかね。本当ならなくなっちゃうのにですね、まだなくならないで、動いてたという部分が大きいと思いますね。しかしもうそれがね、もう無理じゃないかと思うんです。例えばこの経団連のホームページなんか見てみますとですね、まあ、今回の経済のね、まあ、円高なんかについてもいろいろ書いてありますがね、面白いのはやっぱり全部ね、人が悪いって話ですよね。特に円高なんかですね、各国の中央銀行が悪いと、各国政府が悪いと、なんとかしろってなことは、見たらいの名前でこう書いてあるわけね。いや、それはね、あいつが悪い、こいつが悪いって言ってて、要するに経済っていうのはですね、非常にね、ドラスティックに変化することがあるわけですから、経済人というのはですね、その自分のですね、組織が運営できるように経済を動かそうとかですね、そういうその、まあ、思い上がったことを考えては絶対にしくじるわけで、その変化していく経済環境の中でどのように生きていくかをね、自分の問題として考えていく、これがやっぱりですね、経済人のですね、基本的なものの考え方のはずですね。しかし今のその特にね、経団連の中に出てきているような大きな組織の連中っていうのは、そういう柔軟性をね、全く持ってないと思うんです。例えばね、自民党なんか見ててもそうですよね。あれ、例えば参議院でですね、その多数を取ってないんで、いろいろこの反対されますね。ところが反対されるっていうことの意味はよくわからないね。だからなんかですね、絶対通らない案を何度も出してきたりですね、あるいはその、通らないことはけしからんだと言ったりしてますね。あれがまさにですね、このおごり高ぶってる証拠、まあおごり高ぶってる、確かにそうなんですけども、それよりもわからないんだと思うんですね。環境が変わってるんだけども、その自分の思った通りできないって環境にすでに変わってしまってるんですけども、それに対応することがね、もう不可能になってるんですね。ですからあれはですね、行くとこまで行って運算無償してしまいますよね。うん、だから変化への対応をですね、怠りますとですね、どんなに大きな組織でも、まあ、消えてなくなってしまう。これは現実でありますから、こうだから見てるとね、その大きな組織ですね、もう組織全体としてもう今回のこの世界大恐慌の中で対応することが不可能になってですね、とりあえず昨日と同じことを続けているという状況がですね、かなり広がっていると私見てて思います。山一特有なんかの時もそうですけどね、山一潰れる前もそうなんですね。山一は格付けを下げられて潰れたなんて、ね、言い訳しましたけども、結局やっぱりね、このいろんな意味での変化に全部対応し損なったわけですね。それは経済的な意味だけじゃなくて政治的な意味も含めてね。で、そういうことをやっぱりですね、組織の中にいる人ってなかなかわからないことが多いんですよね。ですから組織の中にいる人ってのはですね、なんかまだ組織安泰かなと思ってやってると、ある日突然、いやもう無理ですと言われてしまうわけですね。しかしそのやっぱり不思議なもので、まあ量子的な性格をね、量子物理学的な性質を持ってるって言うんでしょうかね、エネルギーは伝わってくるんですね。これはダメだと。ですから気がついた人はもうとっくの昔に辞めちゃうか行動を起こしてんですね。でやっぱ最後に残るのは、やっぱ行動できなかった人と全く無関心無知を決め込んでた人たちですね。そういう人たちが最後全部ね、そこが抜けちゃって、どっかに追い出されるわけですね。ホームレスの人にアンケートしたことって前ありますよね。なんか国がなんかホームレス調査みたいなことやって、であれ見てると面白いのはですね、なぜ自分がホームレスになったかについてですね、やっぱりなんとなく腑に落ちないところがあるような人が多いんですね。 自らも選択してホームレスやろうとしたよっていうよりもですね、なんか気がついたらこういう風になってたと。で、あいつが憎らしいとはこいつが憎らしいという恨みを同時に持っていて、でしかしそれ何もできないままね、ブツブツ言いながらホームレスやってるっていう人がやっぱ多いんですね。ああいうのはやっぱどうなったらなるかというと、普段ですね、よほど無関心無頓着に生きていて、で自分自身がですね機敏に行動してないからやっぱああいう風なんですね。だから機敏に行動する元気とか勇気を持ってない、あるいはですね、まあそのまあ、盗作した発想の中でですね、まあ、守れない組織を守ろうとですね、なんか無茶をしたりするとね、最後ああいう風になっちゃうんですね。あれはだから悲劇ですね。最終的に組織って崩壊したらね、もう何にもないわけですから、その崩壊する組織の中でその組織の生き残りのために画策していた人たちがですね、最後一番ババを引くわけで、まあ、そうならないようにですね、もうあの適当なところで見限らないとですね、自分自身の問題になってしまうという人がねすごく多いんじゃないかなと思うんですね。ですからあとやっぱり大きな組織ってね、外が見えない人多いんですよね。特にあの、まあ、星の最後と同じようにですね、組織もですね、もう最後を迎えますと目が全部内側に向いていくんですよ。外側を見る元気はなくなんですね。目が全部内側に向いてくる。例えばですね、休み時間とかですね、昼休みなんかにですね、この話す話がね、人事の話ばっかりになったらね、かなり重症なんですよ。休み時間や昼休みに話してくる話がね、とにかく人事の話ばっかりになったら、その組織はかなり重症で、まあ相当目が内側に向いていてね、物事うまくいってない証拠なんですね。だからこれは、ね、一つチェックに使っていただけるといいと思います。自分自身ですね、会社の人と話すとき、話をするときにですね、人事の話ばっかりになってたら、それはかなり重症の証拠です。で、健全な組織はですね、そんな話は普通はあんま出てこないですね。もっと前向きな話をしています。で、ですからこう見てるとね、今も人事の話に明け暮れてるところがね、やっぱ多いんじゃないんでしょうかね。それからあとやっぱりその根本的にですね、もう借金による経済が回らないですから、巨大な借金を原動力に動いている企業ってのは難しいんですよね。こうなんかですね、作文をするんですよ。で、作文をしてですね、いくら金がいるって話をするとですね、いくらって金がね、証券家だとか、あるいはファンドだとか、あるいは銀行だとか、増資なんかで金が入ってくる、だから仕事ができる、こういうタイプの仕事をしている人はですね、まあ、これから失業するんだと思った方がいいと思うんですね。そんなことはないんですね。もうこうなってくると作文には金は集まらないんですよ。作文しても金は集まらないんで、金が集まるところってのはですね、本当にその何かエネルギーのあるところなんですね。作文じゃなくて、なんかそこにエネルギーがあって、やろうという気力がみなぎっていて、何かそこにですね、その種火みたいなものがあるところにはね、金が集まってくるんですね。でも何にもないところにはね、もう金集まんないですよね。ですからね、まあこれはもう経済って全部そんなもんなんですけどもね、やっぱりそのなんかこの10年ぐらいの間やっぱ衰退をしてしまって、ゼロ金利で衰退をしてしまって、とにかく作文には金が集まるということにならされてしまったね、ビジネスマンが多いんで、これビジネスじゃないですよね。役所の仕事と同じですわね。官から民へって言いながらですね、要するに役所の仕事が官から民に流れたと、民の連中も役所の仕事をしてたみたいなところがね、多いわけですよ。で、これはもうとにかく借金できなきゃ終わりだし、今みたいにね、相場崩れれば借金できないんで、これはダメなんですよ。だからね、その作文で借金をするっていうことをね、作文を書いて、そうやって借金をして何かをね、行動するってこともできないんだから、やっぱり自分たちの力で渦を作ってってね、人や技術や金を巻き込んで何かこう作っていくと、その力がないとね、これからはね、経営ってのはできないんです。ですからそういう意味で、やっぱりまだこれ大きなところほどね、問題が多いんですよ。大きなところはとにかくね、作文とね、それからなんか借金でね、回ってますからね、それはもうね、この世ではね、その生きていかれないということだろうと思いますね。それから最近うちもあの、ロハスなことをね、いろいろやってて、いつも思うんですがね、やっぱりそのロハスな仕事をね、生活をこう、どんどん進化させていきますとね、やっぱそれはすごいってことはよくわかりますよね。実に快適ですね。土を全く触らないときにはですね、ああ、それ大変だなと思うかもしれませんね。ただね、キャンプとかやった人ならわかると思いますけども、自然の中の生活ってのは大変な反面、やっぱ面白いんですね。食べるものなんかもそうですよね。食べるものなんかも本当に畑に生えてるものを食べたり、あるいは魚なんかもですね、そのままじっくり炭火で炙ればね、やっぱすごく美味しいですよね。だから最近本当なんか都会に行ってなんかね、高い料理とか食ってもですね、そんなに美味しいと思わなくなりましたよね。反対にやっぱりこの田舎とかロハスなですね、 食事をスローな食事をとるとね、これ本当にうまいなというものにね、本当に出くわすようになりましたね。野菜一つ取ったってですね、まあ、畑に生えてるのね、ほうれん草とか小松菜とか食べるとね、あれ美味しいんですよね。あれ野菜って苦いのはダメなんですね。硝酸態窒素って申しましてですね、窒素分がね残ってるんですよ。でこれはね、硝酸態窒素っていうのは発がん性がありまして、ね、体に大きな毒なんですね。ですから硝酸態窒素が残ってる農作物ってのはその苦くてですね、これ体に良くないんですね。ですからその十分に発育しなさせなきゃダメなんですね。農作物っていうのは畑の上で十分に発育させて、硝酸態窒素をですね全部ね、タンパク質にこう変えていかないと、これは体に毒なんですね。ですからやっぱり農作物というのは畑で十分に成長させないとかえって毒になるんですね。ですからもう本当に畑でね、まあ、十分に成長した農作物というのは本当に甘いですよね。これがですね、同じその野菜かと思うぐらいね、まあ、味は美味しいんですね。だからまあそういう生活をちょっと慣れてみるとですね、いやなかなか大したもんね。やっぱりその今までね、この時間とコストに追われてですね、なんか相当無理をしてた生活の裏側がね、なんか透けて見えるようなね感じがするんですね。でまあじゃあそういうね、まあ、大きな組織にいてどうにもならない人どうするんですかって話にもなってきますけども、まあ原理原則から言うならばですね、まず時間を作ることですね。とにかくですね、なんか新しいことをやる、自分自身を試してみる、新しい常識を知るためのね、時間を作らないと始まらないんです。お金よりもね、時間の方が大切なんです。で日々の仕事に忙殺されてる間はね、これ絶対うまくいきませんので、ですからまず忙殺されるようなことはねやめた方がいいですよね。もうとにかくいろんなことね、上も言うかもしれませんけども、しかし言われたってできないものはできないわけですから、とにかくね忙殺されることはやめて時間を作らなければいけませんね。それから大きな組織の中にいる人ほど組織の外にですね友達を作らないとこれから危険です。とにかくこれからセーフティーネットというのはですね、友達のネットワークですから、国家なんか全然信用なりませんからね。友達のネットワークがこれからセーフティーネットですから、しかも同じ会社の中にいたんじゃね、これね、利害打算で集まってるね人たちばかりじゃね話にならないわけですよ。やっぱりその、ね、友達のネットワークというのを社内だけじゃなくて社外にもね広げていかないといけません。でですね、特に大きな組織にいる人ほどですね、やっぱりそのもっともっとね広い視野を持っていろんな人と付き合わないとダメですね。で都会だけじゃダメです。やっぱり地方の人とも付き合ってですね、総合的に本当にその視野を広げていかないと、本当に付き合う人を広げれば広げるほどですね、自分の持ってるね価値観や視野がいかに狭いかってことに気づくんですね。で今回やっぱり都会がね本当にね直撃弾ですから、大企業それから都会が直撃弾食らいますからね、その世界の常識、狭い常識の中で生きていてもね、もう生きる道が 見出せないんですね。好き嫌いなんか言ってる場合じゃなくてですね、やっぱり自分でその未来を作っていくんだというね、この前向きな思いを持って行動していかなきゃダメですから。ですからやっぱりとにかく時間を作っていろんな人と交流してですね、新しい常識がどこにあるのかと、新しいライフスタイルはどんな可能性があるのかということについてはね、よく勉強していかなきゃいけないと思いますね。でもこうなってくるとですね、早いと思いますよ。今年もうね、ベアサンド潰れましたけど、まだまだこれ行くでしょうから、次々とやっぱりですね、連鎖が破綻が連鎖していった場合ですね、決着つくまで早いと思うんですね。10年前の日本の金融危機は随分だらだらと続きました。で金融危機、産業危機、産業恐慌、それから生活恐慌と随分そのだらだら続きましたが、今回はもうだらだら続ける元気がですね、経済に残っていないと思います。決着は結構早いと思うんです。だからこそですね、機敏に行動していかないとね、気がついたらなんか何もなかったということに私はなりかねないと思うんですね。従いましてですね、今までのようにですね、なんかね、まだ一言みたいなこと言ってると、あっという間にですね、自分の出来事になって、しかもそれ対処不能のですね、まあ、出来事だったということになってしまうんだと思うんですね。今回の円高のことについてもですね、まあ、その金融のね、連中の話、それから大臣の話聞いててもね、やっぱり随分とぼけてますよね。あんまり切迫感がないですね。なんかやっぱり問題のある話、悪い話が上に上がってこないようなシステムができてるんで、まあ、タイタニック号の上の方はね、何が起きても静かにいるようにこう組織作っちゃったんですね。それが大きな組織の一番の問題なんですよ。現場で起きてることが、ね、上に伝わらないわけですね。 中国の共産党もそうでしょ、それからかつて潰れたソ連の共産党もそうでしょ、同じメンタリティとですね、同じ組織論で今動いてますよね。ブッシュ政権もそうですね、あのブッシュにはテレビも新聞も見せないんだそうですね。テレビや新聞見せるとブッシュが非官論になっちゃうから、それとまずいんでですね、ブッシュには一切そういう外部の情報は見せないんだそうです。で、同じようなことをやってるわけでしょ。ですからね、こうなってくるとですね、まあ、あのそういう組織のですね、トップに率いられていた組織はね、完全にこれ変化に乗り遅れますから、もうやっぱり自分で飛び出すぐらいのことがないとですね、ここから先ですね、責任を持った自分の人生をやっぱり全うすることができないんじゃないかなと思いますね。で、とにかくですね、本当にあの、21世紀社会に向けて今我々は動いてんですね。単なるこれは不況じゃありませんね。で、大きすぎてですね、もう生き残れないところは小さく割るしかないですね。で、割ることもできなければ、まあ、運算無償ということになってしまうんですね。やっぱ巨大なこの不均衡がですね、ついに破局に達したということですから、それはやっぱりね、作り直しをした方がね、早いんだろうと思うんですね。で、やっぱりその大きな組織はですね、結構やっぱり非常識のをなっていることが今多いんですよね。だから非常にこの暗くなっちゃってるんですね。組織って本当にそのなくなる前にはエネルギーが完全抜けてしまいます。エネルギーが抜けた状態っていうのはですね、多くの人にとって辛いものなんですね。だからもうみんな顔色も悪いしですね、で、あの怒りっぽくなってるし、なんか非常にですね、その悪い雰囲気に満ち満ちていくんですね。で、だから本当にあの大手町だとかですね、まあ、霞が関だとかこう歩いてるとですね、なんか本当にそういう雰囲気のビジネスマンばっかですよね。まあその人たちばっかでね、あ、これはもう軒並みね、ダメなんじゃないのという感じが正直言ってしますね。でもそれはね、そこにいる個人がね、悪いっていうよりもね、その雰囲気はダメなんで、その個人もですね、そこの雰囲気から出してね、もっと明るいところに行けばね、それはまたね、明るい人生始まるんです。ですからその雰囲気の中にいるとですね、その場の力、場の引力から抜け出さないとね、ダメだと、まあいうことですね。まあ宇宙物理学でもその、ブラックホールとホワイトホールってのあって、ホワイトホールじゃないや、ホワイトなんとかって言うんですね、あのブラックホールは吸い込む方で、ホワイトアウトってのかな、なんだかよくわかりませんが、この吹き出してくるものがあるんですよね。取り込んだものと吹き出してくるものがあって、で、どこで吹き出すのかそれはよくわかんないらしいんですけども、なんかやっぱりこれ今ですね、ブラックホールがどんどんどんどん大きくなってって、いろんなものを飲み込み始めてますよね。これどっかで全部表に出てくる時ありますね。ですからこの吸い込まれたエネルギーがね、もう一回なんかどっかで吹き出してくるはずで、で、その場所というのがですね、まあ新しいその世の中を作るための場所なんだろうと思うんです。今のところそれはまだね、破格とははっきりとはわからないんですけども、必ずですね、これ吸い込まれたものはどっかで出ていくんだろうと思うんですね。ですから おそらくですね、今年の秋ぐらいになりましたら、やっぱりもうニューディールだと、日本再生だと言わなきゃなんない時は来ると思います。アメリカもね、もうここまで追い詰められればですね、もう本当にあの内戦の危機ですよね。第二次シビルウォーの危機ですね、まあアメリカもね。ですから本当に日本もですね、まあそう、中国も持たんでしょうね。中国も持たないでしょうから、米中共倒れですし、それで戦争ということになれば、まあそれは日本も含めてですね、食料、エネルギー根本的に見直さないといけないということになりますからね。そうするとやっぱりその日本再生ってことをやらないとね、もう本当にみんな生きていくことができないところまで日本も追い詰められていくと思うんですね。ですからやっぱ秋頃じゃないかなという感じがね、正直言ってこうしています。まあ政治の方もですね、いつ投げ出しになるか分かりませんね。もう本当に福田内閣フラフラですから、いつ投げ出し解散が起きてもまあおかしくないんで、まあそうなってくるとですね、まあ当然総選挙いろんなことあるんでしょうけども、まあそう簡単に今の人たちだけではね、これ動かないんで、やっぱもっとね、国民がですね、本気になって政治にその乗り出してくるようにならないとですね、まあ日本はね、変わらない。まあそこまでだから追い込まれないとね、変わらないっていう部分があるんじゃないかな、そんなふうに思いますね。まあいずれにいたしましてもですね、この平成に入ってもう20年目になりますけども、やっぱりこの昭和とは全く違う時代ですね。しかしね、昭和の時代に有名だったね、大きな会社がまだ威張ってるんですよ。で、昭和の時代の組織論がまだね、幅利かしてるんですね。これがだから根本的な矛盾なんですね。平成はもっとね、分散化された時代ですね。それから 物理、化学といったね、非常に素早い反応ではなくて、生物化学反応のようなですね、少しスローな反応を使って、その代わり借金だとかね、巨大なエネルギー投入だとか、そういう激しいその外部からの力なしにね、自分の力でもって動かしていくような、そういう時代の構造だと思うんですね。ですから、それに合ったような組織論とかですね、仕事っていうのを組み立てていかない限りですね、どっかで梯子外されてしまいますから、まあ、改めてですね、その自分自身の身の回りをね、点検してですね、そう流されていかないような方向へですね、自分自身の舵をね、切っていただくことが大変重要なことだろうと思います。とにかく大きな組織の中にいる人はですね、自分の常識がいかに世界の、あるいは世の中の常識と外れてるかということをですね、十分に認識していただく必要があります。で、それをですね、認識するところ、まあ、それがね、辛いことかもしれませんけども、そこから始めないと何事も始まらないんだということをね、まあ、しっかりとね、肝に銘じて行動していただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、大きな組織はご用心ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。